本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書22章47節から53節です。イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきた。十人弟子の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われた。イエスの周りにいた者たちは、ことの成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうかと言った。そしてそのうちのある者が、大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切るとした。するとイエスは、やめなさい、それまで、と言われた。そして耳に触って彼を癒された。そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。アーメン。イスラエルの初代の王はサウルでした。王朝が長く続いた国では、たくさんの王がいたとしても、すべての国で初代王は一人しかいません。イスラエルでは、その栄光をサウルが受けました。神様は、預言者サムエルを通して、サウル王がアマレクに属する者を聖絶せよ、と命令を下されました。人でも動物でもその他のものも例外なくです。当時の戦争は年中行事のようなもので、その目的は大抵経済的なものでした。当時の戦争での勝利は国も人も最も早く豊かになるための近道のようなものでした。しかし神様がサウル王にアマレクを滅ぼしなさいという命令を下されたのは、経済的な戦争ではなく、聖なる戦争をしなさいという意味でした。アマレクの罪がこれ以上待てないほどに達すると、神様はサウル王を道具としてアマレクを審判しようとされたのでした。しかし聖書は、サウル王が行った戦争についてこのように記しています。第一サムエル記15章9節です。しかし、サウルと彼の民は、アガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを聖絶するのを好まず、ただつまらない、値打ちのないものだけを聖絶した。一見サウル王は神様の命令に従い、戦争で大きく勝利しました。良い家畜を戦利品として持ち帰り、アマレクの王アガクまで生きたまま連れて帰りました。敵国の王を生きたまま連れて帰るのは、戦争で勝った国の王にとって国民たちに自分の力を見せるための最高の戦利品でした。この御言葉の惜しみという部分ですが、サウル王にとって神様の命令に従うことよりも戦利品の方が大きく見えたのでした。戦利品をそのまま手に入れないのがもったいなく感じたのです。戦利品があれば国の財政にも役立ちますし、敵国の王を捕らえることで兵士たちの士気を高めることもできます。サウル王は自分の決定が知恵のある判断だったと考え、またそのような決定を行った自分が立派だと思ったはずです。それで彼は自分のための記念碑も建てました。そしてサウル王は預言者サムエルに会った時に、私は主の言葉を守りました。と、誇らしげに話しました。一見、神様に従ったように 見えたからです。しかしサムエルは、では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか？と聞き返しました。サウル王は動物たちの鳴き声ばかり聞いて、本来彼が聞かなければならなかった神様の声を聞かなかったのです。彼はこのように弁明しました。第一サムエル記15章15節です。サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神、主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しました。サウル王は自分が動物たちを生かしたとは言わず、民が惜しんだと言い、さらに主に生贄を捧げるためだと弁明しました。自分の神様はありませんでした。つまりサウル王は神様の御心や御言葉とは関係のない人生を生きていたのでした。その時、預言者サムエルは、神様が本当に喜ばれるものが何かについて、このように言われました。第一サムエル記15章22から23節。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは、生贄に勝り、耳を傾けることは、お羊の脂肪に勝る。誠に、背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。神様は全焼の生贄をはじめとしたいろいろな生贄を捧げることよりも、神様の御言葉に聞き従うことを喜ばれると言いました。また神様に従うことが生贄よりも勝り、神様の御言葉に従わないことは偶像礼拝のようだとも言われました。サウル王の決定的な罪は神様の御声、御言葉を聞かなかったことです。これが彼が王位を失うようになった出発になりました。自分の中で自分の考えや計画が多いと神様の御言葉がよく聞こえなくなります。自分の考えや計画を一度手放さなければ、サウル王にとって動物たちのように他のものが目に入るようになります。そしてそれらが自分を滅ぼす出発点になるかもしれないのです。神様が預言者サムエルを通してサウル王を立てられたのにも、彼は神様の御心や御言葉とは関係のない生き方でした。その理由は何でしょうか。第一サムエル記16章14節です。主の霊はサウルを離れ、主からの災いの霊が彼を怯えさせた。第サムエル記18章10節です。その翌日、災いをもたらす神の霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように琴を手にして弾いたが、サウルの手には槍があった。主からの災いの霊とは、悪霊までも神様が治められているという意味でもあり、サウル王が災いの霊に支配されたときは、神様がサウル王から離れたという意味でもあります。そのため、私たちが今主に仕える人として生きているのは、神様が私たちを治めてくださり、災いの霊が私たちを支配することがないように守ってくださっている結果です。サウル王が神様に背を向けた人生を最後まで生き続けたのは、彼が 神様の統治下ではなく、災いの霊の権力のもとにいたからです。サウル王の統治の最後の時、ペリシテの軍隊が襲ってきました。彼は恐れ、柳が揺れるように震えていました。その時の彼の行動です。第一サムエル記28章7節8節です。サウルは自分の家来たちに言った。霊媒する女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。サウルは変装して身なりを変え、二人の部下を連れて夜、その女のところに行き、そして言った。霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。恐れに囚われたサウル王は、分別力を完全に失ってしまいました。預言者サムエルがサウル王に主の御声に聞き従わないことは占いの罪と同じであると言ったことがあります。当時のサウル王は主の御声に聞き従わず、それから実際に占ってもらったのでした。サウル王が変装してエンドルにある霊媒をする女のところに行ったのが夜だと言いましたが、当時の時間的にも夜でしたが、サウル王の心が災いの霊の暗闇の権力のもとで真っ暗な夜でした。今日の本文でもサウル王のように暗闇に取り憑かれた人々について語られています。47節です。イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきた。十二弟子の一人で、ユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして、身元に近づいた。話しておられるときとは、イエス様が弟子たちになぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい、と言われたときです。イエス様は十字架につけられるのを目前にして祈りに行かれ、弟子たちには悲しみのあまり死ぬほどだから祈ってほしいとお願いされました。そして苦しみをもだえられながら切に祈られました。その祈りは汗が血の雫のように地に落ちるほど降り絞ったものでした。それでも弟子たちはまるで子供たちのように自らをかわいそうに思って泣き疲れて眠ったように悲しみに疲れて眠っていました。その眠っていた弟子たちを起こして話されようとした時に、ある群衆がイエス様のところにやってきました。その群衆で先頭に立っていたのはユダでした。イエス様がオリーブ山のゲツセマネに祈りに行かれた時、40節によるといつもの場所に着いた時と記されています。またイエス様はいつものように習慣的に祈られました。つまりイエス様は決められた時間に決められた場所で祈られていたんでした。そのためイエス様が祈られる場所をユダを含めた十二弟子が皆知っていたのでした。しかしイエス様に近づいてきた群衆の先頭に立っていたユダについて、十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていたと記しています。実際この表現はユダがある群衆の先頭に立ってやってきてと省略することができます。それでも十二弟子の一人のユダというものとユダについていろいろな言葉で説明しています。ユダが誰かについてよく知っているにもかかわらずです。ある学者はこの箇所の意味が十二弟子の一人のユダというやつという軽蔑の意味で捉える人もいます。しかし私にはこの表現がユダも十二弟子の一人であることを強調し、 ユダは彼の誤った行動を残念に思う姿のように見えます。イエス様の十二弟子の中で多数がイスラエルの北のガリラヤ地域出身でした。一方ユダは南のユダ出身の可能性が高く、きっと弟子たちの中でもユダだけが話し方も違ったはずです。そんなユダにイエス様はイエス様の一行の財布を預けられました。イエス様の一行の会計を担当していたのでした。もし私たちが親戚10人余りを集めて新しいビジネスを行うことになったとき、誰に会計を任せますか？きっとその役割は自分か、その仕事をこなせる人、もしくは一番信頼できる人に任せるはずです。イエス様の弟子たちの間で会計というと、専門家の酒税人出身マタイがいました。彼に匹敵する人はいなかったはずです。しかしイエス様はそんな役割をユダに任せました。それほど配慮をしてあげたのです。そんな弟子の裏切りです。それも自分の先生を捕まえることに先頭立っていました。48節がこのように明かししています。だがイエスは彼にユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われた。当時最も一般的に使用されていた愛する、好むのギリシャ語の動詞はピレオです。本文では口づけでがピレオです。また口づけもピレオの名詞形のピレマと言います。ユダは最も親密で愛のある行動で先生を裏切りました。イエス様がユダに、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと聞き返されたのは非難するためではありませんでした。ユダ、その行動はいけないのではないか。今からでも自分の人生を振り返ってみなさい。という勧めであり、願いでした。マタイの福音書では、イエス様がユダに向かって、友よ、と呼ばれたと記されています。イエス様はユダを裏切り者、先生の背中に剣を刺した人として見られたのではなく、友情を分けた友達として、使役を共に行う同僚として見られたのです。しかし、ユダは取り返すことはありませんでした。それで、ユダの口づけ、ユダスキスは、裏切りを意味するようになりました。特に親切を装った裏切りのことを言います。その後に起きた出来事です。49節から51節が、このように明かししています。イエスの周りにいた者たちは、ことの成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうか、と言った。そしてそのうちのある者が、大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、それまで、と言われた。そして耳に触って彼を癒された。この箇所については先週詳しく学びました。聖なる父である神様と、天地万物を創造された聖なる御子イエスにとって、耳を癒されることは、奇跡ではありませんでした。ペテロが自分の感情をコントロールできずに剣を振り回したのは、彼の心には未だに弟子たちと一緒に夢見ていた主の御国があったからです。これは彼らのための帝国であり、イエス様の言われた天国、神様の御国ではありませんでした。何よりこの状況で耐えなければならなかったのは、イエス様がこの地に来られた理由が、苦難に遭われて十字架で死なれ、そして復活されて天に昇られたためです。 イエス様の逮捕はこの一連の過程の出発と言えます。私たちの家庭で、職場で、共同体で、社会で、こんなことも耐えなければならないのか、と思うことがあります。その時に耐えるのはほとんどの場合で模範回答である可能性が高いです。この時に耐えなければ夜になって、あの時もう少し待てばよかったという後悔が押し寄せることがあります。また我慢できなかったせいで問題を解決するよりもむしろ大きくさせることがあるからです。何よりも協力して善を成し遂げられる神様がその状況を知らないはずがありません。特に家庭で、です。第一コリント13章4節から7節がこのように明かししています。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は寛容から始まり、すべてを耐え忍ぶで終わります。生まれてすぐに歩いて言葉を発する子供はいません。子供は生まれてから歩くまで、最低でも1年という期間が必要になります。それも数えられないくらいに転ぶのを繰り返して、やっと歩けるようになります。もし子供が生まれてすぐに歩くことを望む親がいるならば、それは自分の子供を子牛のような四足歩行の四足歩行の動物ほどと考えているからです。親は子供がしばしば転ぶと言って、言葉を流暢に話せないからと言って、腹を立てたり怒りません。家庭を通して成長することを知っているからこそ待ってくれるのです。人との関係もそうです。主が私たちを耐えて待ってくださるように、私たちも耐え忍ぶことが正しいのです。イスカリオテのユダを先頭に立たせて、イエス様を捕らえようとした人々についてこのように記されています。22章52節です。そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですか。祭司長はイスラエル最高の宗教指導者でした。当時の人々の生活は宗教と切り分けることができませんでした。そのため祭司長は人々にとって明らかで実際的な最高指導者でした。本来祭司長は終身職であったため一人のはずですが、宗教的な堕落により祭司長は総督が任命する任命職になり、これにより祭司長が二人になりました。祭司長アンナスとカヤパは舅と婿の関係でした。アンナスは祭司長の地位から追い出された時に賄賂で自分の 娘婿であるカヤパを祭司長にすることで、祭司長と同じほどの影響力を行使し続けました。この二人もイエス様を逮捕する現場までやってきました。イエス様を捕まえることをどれほど重要視していたかがわかります。宮の守衛長はギリシャ語でステラテゴスと言い、ただ神殿を偵察し警備する程度の人ではなく、本来の意味は将軍、統治者、総督などの最高職に対する呼び方でした。当時のエルサレムの神殿の治安と警備は24のグループで分かれて行われていましたが、彼らの総責任者がステラテゴスでした。1世紀のユダヤ人の歴史家ヨセプスは彼の著書ユダヤ戦記で、ステラテゴスは祭司長に次ぐ第二の地位だと明かしています。イエス様は捕まえるのにそれほどの人も一緒に来ました。そして長老たちはイスラエル社会の元老、影響力のある人たちであったということができます。もちろんイエス様を逮捕するための軍人も多数いたはずです。彼らはイエス様を強盗、ここで言う強盗は暴力を振る強盗のような存在として、剣や棒を持ってやってきました。剣と刀の違いは、一般的には片刃だと刀、両刃だと剣と言います。より明確には切り込みがある方を剣、振り切り込みがない方を刀と呼んだと言います。そして剣の主な目的は刺すことで、刀の主な目的は切ることだと言います。本文で使用された剣は刃が長いものから短いものすべてを含んだ武器のことを言います。そして棒は木で作られた武器です。過去、朝鮮時代の堀江や純羅軍が使った六面体の棍棒のようなものだということができます。祭司長をはじめとした宗教指導者たちがイエス様を捕らえるためにどれほど心を焦らせながら陰謀を計画したかがわかります。イエス様はご自身を捕まえに来た人々に向かってこのように言われました。22章53節の前半です。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。イエス様は今のゲッセマネでの逮捕が正当な手順を踏んだものではなく、法にかなっていないことを強調されました。もしイエス様は立法や神様の教えに逆らうようなことを犯したなら、当然たくさんの人々の目に留まる神殿で堂々と逮捕されていたはずです。しかし彼らはそのようにしませんでした。いえ、そのようにできなかったのです。そのため彼らが選んだのは人の目につかない静かな場所と暗闇のような暗い夜に不法的に逮捕することしかありませんでした。イエス様は続けてこのように言われました。53節後半です。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。時は自然の法則により決められた一定の時間や何かを行う前の適した時間を指します。つまりイエス様が逮捕された今が神様の摂理の中のその時だという意味です。そのため、マルコの福音書では、こうなったのは聖書の言葉が実現するためです、と言われました。このすべての過程は神様の心と神様の道の中にあり、神様がこのすべての過程を主観しておられることを 強調しています。そしてイエス様はイスカエル王帝のユダをはじめとしたイスラエルの宗教指導者たちに彼らが行っていることは光の力によるのではなく暗闇の力によると言われました。彼らの姿はサウルが神様の恵みでイスラエルの唯一無二の初代王になっても神様の力のもとではなく悪霊の力もの下にとどまり霊媒の女性を訪ねたことと変わりません。韓国は麻薬清浄国と呼ばれていたことがあります。しかし今では昔のことです。昨年2022年に摘発された麻薬犯罪者は1万8000人を超え、今年はそれよりも多いと予想されています。今まで医師の適切な処方なしで治療以外の目的で麻薬を使用したことがありますかという全国単位の調査で麻薬使用の実態を調査しました。なんと 3.2% が使用したことがあると答えたといいます。 3.2% を国民全体で計算すると160万人が治療以外の目的で麻薬を使用したことがあるということになり、19歳から69歳までにすると約120万人が誤った目的で麻薬を使用したことがあるという結果でした。例えば経験したことのある全員が中毒にならなかったとして、彼らの中で最低でも 10% は中毒者だとします。すると10万人を超える人が麻薬中毒者となります。医者の指示のもと、ごく少量の麻薬は病気の治療を助けます。しかし、わきまえずに麻薬をご乱用すると中毒につながります。麻薬中毒は、自分が麻薬をコントロールしなければならないものを麻薬に自分がコントロールされているのです。また、交際しながら暴力を行使し、ましては命まで奪うデート暴力やデート殺人も最近はニュースで触れることがよくあります。それ以外にも無差別暴力や無差別殺人も少なくありません。これらの内容はとても恐ろしく苦しいもので、この時間に表現できないほどです。このようなことは決して正当化されたり合理化されてはならないことです。決して起きてはなりません。暗闇の力に支配され、暗闇の元で生きながらも何が暗闇かを分からずにいると暴力や誤って行ってしまうかもしれません。しかし私たちは皆暗闇の力の元ではなく光の力の元にいる人々です。また使徒パウロになったサウロはダマスコに向かう時まで自分は光の中で行っていると確信していました。しかし本来光であり死とこの世に打ち勝たれて復活されたイエス・キリストに出会い、自分がどれほど暗闇の中にいたのかを確認しました。彼は4日間何も見えずに目から鱗が取れてからようやくまた目を開くことができました。それからは光の力のもとにいる光の人として生きました。使徒パウロになったサウロを探してくださった光であられるイエス・キリストが 今私たちの人生でもそばにいてくださいます。私たちがこの世に打ち勝って光の中にいる人として生きることができるようにするためです。光であり世に打ち勝たれた主が今私たちを呼んでくださっているなら、残っているのは私たちの応答です。私たちは主の弟子として呼ばれていますが、暗闇の力での元で生きていたイスカリオテのユダヤ、光であられる神様に仕えると言いながら光と無縁の人生を生きた宗教指導者のように生きることもできます。もちろん反対に光の力の下で生きていくこともできます。また私たちがイスラエルの王になったとしても、一生を暗闇の中で生きたサウルになることも、永遠の光であられる主の恵みを受けて一生使徒として生きたサウルのように生きることもできます。私たちがどんな人になるかは、今どのように応答するかにかかっています。私たちが皆光であられる主を目的として、その光の中で生きていきましょう。そうすれば私たちの社会が暗闇の力が主導して、暗闇の言葉ばかり起こるようでも、私たちは光の人、世に打ち勝たれた主の人となり、世を明るく照らされる主の通路となるでしょう。お祈りいたしましょう。サウルは神様の恵みとお働きによりイスラエルの初代王になりましたが、彼は神様の統治の中ではなく、悪霊の統治の下で欲望だけを追い、彼の人生全体がまるで暗闇に覆われているようでした。しかし、これがサウル王だけの姿ではなく、私たちも主の統治の中にいなければならないサウル王の王のようであることを告白します。また、イエス様の弟子として呼ばれているのに、自分の欲望だけを追いかけることで、暗闇の力の元にいたユダの姿と、光であられる神様に仕える宗教指導者として呼ばれたのに、暗闇の奴隷となって光であるイエス様を捉えようとした彼らの呆れた姿から、私たちの顔を見つけました。私たちが光であられる主を目的としなければ、暗闇の統治の中で生きるしかないことを忘れることがないように助けてください。使徒パウロは光であり、世と死に打ち勝たれて復活された主に出会ってから、一生を光の統治の下で生きたように、私たちも光の下でこの世に光として生きることができるようにしてください。私たちが光として生きることで、神様が与えてくださった場所で、暗闇を知り尽ける福音で主の通路となるようにしてください。そして私たちが皆主の弟子らしく、この時代のパウルとして生きることができるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。